We know we're vests, we know we got blessed.
はい、こんにちは。タコラジ第62回目の放送となります。この番組は私おっさんゲーマーの鍋がお送りします。おっさんによるおっさんのためのゲーム系ポッドキャストとしてお送りしております。皆様のですね、お暇な通勤時間の合間にでもさらっと聞いていただけたら嬉しいです。はい、というわけで、前回からそれほど間を置かずにですね、62回目やりたいと思いますが、まあ、というのもですね、最近チャートをね、海外チャートを紹介してる都合で、あんまり間を空けちゃうとですね、チャートの方の動きが結構今激しい時期なので、ちょっと個人的にですね、面白いなぁと思ってるところが多いので、なるべくちょっと更新していきたいかなというところなんですけども、前回の放送からもそんなに間を置いてないんですが、この1週間ばかり、1週間から10日ばかりの間に、まあいろんなことが、あったりしたんですけども、あまりね前回はそんな話もしてなかったんでちょっとだけお話ししますと、先週の日曜日18だか19だかなんですけど、浅草でですねゲームマーケットっていう、ボードゲームのイベントにちょっと行ってきまして、最近ですねボードゲームの話タコラジの方ではしてなくて、本来はタコラジアナログ放送局っていう別番組をですね作ってたんで、そっちで話そうと思ってたんですけども、そちらの更新がですね完全に滞っておりましてね、まあいろいろありましてなもんで、ちょっとこっちでお話ししておこうと思うんですけども、そこでですね仲良くさせていただいてるボードゲーム研究室の川崎さんやら吉田さんやら、あとはフランとアバンと仲間たちのお二人とかですね、あとさらにですね、最近でもないか、まあ結構新しく始まったボードゲームじゃないゲームポッドキャストの東京ゲーム事変さんの農大さんですね、3人でやってらっしゃる方の中のお一人農大さんにもお会いできたと、いうところでですね、結構いろんな方にねお会いした1週間だったなっていう感じなんですけども、まあそんなこんなんで、まあ細かい話はまあちょっと省きますけれども、昨日もまた久しぶりにボードゲームの会を開きまして、遊んできて、やっぱりですねボードゲームたまにやると面白いなと、なかなかね毎週毎週やるような環境でもないのでなかなかできないんですけども、少なくともやっぱり月に1回ぐらいはねやりたいかなっていう感じがしましたね。特にね昨日一昨日かやった時はアクション系というんですかね、体を動かす系のゲームとか、あと絵を描くとかね、そういったいわゆる皆さんがボードゲームって想像して、なんてイメージするトランプ系の、トランプだとかウノみたいなものとか、人生ゲームスゴロクみたいなものとは全く違うね、体を動かしてみたり、プレゼンをしてみたりね、何かを人に説明するとか、あとは絵を描いて連想ゲームの絵を描く番とかね、いろいろそういった本当バリエーションに富んだね、ゲームがいっぱいあって、アナログゲーム、ボードゲームの世界もね、すごく広いので、周りにね、一緒にやれるような環境がある人は特にいっぱいやってみたらいいかなと思います。社会人になったりね、するとなかなか、やっぱりそうやるためにはそういうボードゲーム会に行ったりとか、あとはお店に行って体験したりとかしないとなかなかできないんですけども、特に若い学生さんとかね、まあ、なるべくいろいろ手を出してみるといいんじゃないでしょうかね。周りに人がいっぱいいますからね。うん。アナログゲーム、ボードゲームは本当、ビデオゲームを普段やってる人にはね、すごくね、新鮮だし、面白さの本質がね、一緒の部分が結構あるので、ぜひやっていただきたいかなと思うところです。とは言いながらも、私もまあ普段はビデオゲームばっかりやってるわけなんですけども、相変わらずのブラックオプス2がですね、まあずっとそればっかりやってて、ランクが46までやっと上がりまして、まあ、一応上限が55なんですけどもね。うん、私こんなに FPS 一つのゲームでちゃんとやったのは、この間のまあ、バトルフィールド3を一応45まで上げたのがありますけども、それに次ぐ記録というか、大抵ね、他のブラックオプスの1の時も30半ばぐらい までしか上がってなかったし、モダンオフェア3なんかは20半ばぐらいかな。大抵ね、途中で飽きちゃったりだとか他のゲームに行っちゃったりするんですけど、今はね、他にやるゲームもちょうどないっていうこともあり、もう毎日ひたすらブラックオプスのマルチを、やってる感じですね。そんなわけでポンポンレベルも上がっていくんですが、最初の頃ね、チームデスマッチばっかりやってたんですけども、ちょっと最近ですね、だんだんしんどくなってきまして、さすがに皆さんのレベルがだんだん上がってきたのと、あと日本人の方もね、日本版が発売されたことでだいぶ来てるんですが、やっぱり日本人の上級プレイヤーの方とね、当たることが多くなってきまして、まだランクが低いとはいえ侮れないような状況になってきましたね。チームデスマッチがだんだん辛くなってきたんですよね。で、ちょっとドミネーション、陣地取り合戦ですね。旗取る場所が3カ所あって、そこをお互いにチームで取り合うっていうね、ABC の旗を取り合うっていうのがあるんですけども、そっちに移動したら、まあ多少ね、やりやすくなったんで、うん、まあ今はちょっとね、ドミネーションを一人でやるときはやって、まあみんなで集まるときにはまたチームデスマッチやったりとかっていう感じで遊ばせてもらってますけども。今回のブラックオプス2はですね、まあ、コールオブデューティーよくあるのはプレステージっていうシステムがあって、レベルが一番上まで上がったら、もう一回レベルをリセットして1からできる。ね。それに何の意味があるんだと思う人もいるかもしれませんけども、一回プレステージしてレベルをもう一回1に戻すと、今度今までは、ランクごとのその、紋章というの、階級か。階級章ですね、軍隊なので。その階級章のマークが変わるんですよね。私はもう2周目ですよっていうそのマークに変わる。で、3周目ですよとか4周目ですよってまたマークがどんどん変わっていくんで、要は単純に、あ、この人もう何周もしてるすげえっていうその名誉みたいなもんだと思うんですが、そのプレステージがですね、今回の武器にも適用されて、一つの武器を使っていくとどんどんレベルが上がってって、いろんなアタッチメントが増えるんですよね。レーザーサイトとか、グリップがつけられるとか。あとは、拡張マガジンが付けられるとか、ストックが付けられるとか、いろいろあるんですけども、それが最大になると今度武器プレステージっていうのがあって、武器のレベルをリセットしますかっていうのがあるんですね。で、武器のレベルをリセットするとどうなるかっていうと、1周目だと、クランタグですね。チームの名前、アルファベット4文字までのものを銃の側面にですね、こう掘り込むことができるんですよ。なんか釘で引っかいたみたいな感じで。うん。じゃあそれに何があるのかっていうと、やっぱり自分の満足しかないんですけども、で、武器プレステージを一回しちゃうと、また今まで使ってたアタッチメント全部取られちゃって、初期状態に戻るんですね。うん。だから、すごく使いやすくなってた銃がまた、最初の状態に戻っちゃうので、すごく不利ではあるんですけども、まあ、自分で満足したいという方は、プレステージをすると。で、さらに2周目のプレステージに入ると、今度は自分のエンブレム、自分なりのマークをですね、作ることができるんですけど、それを今度銃に貼っつけることができるんですよ。だから、そのクランタグと、エンブレムがついてる人は、この人武器2周回してると。すげえって。特にコールオブデューティーの場合は、倒された時に相手の目線のカメラが映るので、その人の武器にそのエンブレムとかついてると、あ、この人すげえ武器この人使い込んでるっていうのがわかるっていう。まあ、ただそれだけなんですけども、私もなぜかですね、武器プレステージ今2周目に入ってまして。今使ってる武器がサブマシンガンのベクター10ってやつなんですけども、まあ、今作ですね、サブマシンガンが強すぎると、バランスおかしいぞとか言われてますけども、まあ、そうは言っても私も、サブマシンガンでも全然ダメなぐらいなんですが、一応ま、2周目に入ってましてですね、まあ、また1からやり直してる感じなんですけども、まあ、2周目終わったらもうね、それ以上はないので、これで安定するんですが、個人的にベクターですね、今、最近気に入ってたのはアタッチメントはストックまずつけるんですね。銃の後ろに肩に当てる部分のストック。今回そのストックをつけると、エイミングしながらの移動が速くなる。銃を覗き込みながらだと、普通遅くなるんですよ。だから、曲がり角とかで、エイミングしながらこう曲がっていくときに、ちょっと遅いんですよね。だからそこで、それを速くするための武器があるんですけども、あ、武器じゃない。アタッチメントがあるんですけども、そのね、ストックが強力ですね。あとは、その、ベクター10って、まあ、サブマシンガンなんで近距離しか対応できないんですけども、特に、本当に距離短いんでね、ベクター10は。それにですね、ロングバレルっていう距離を伸ばすやつと、あと、なんていうんですかね、サーチするスコープ。覗き込むと、敵の位置がわかる コープがあるんですよ、今回。敵の位置がですね、四角い、赤い四角でですね、この画面上に表示されて、パッと見えないような敵、ちょっとした薄い壁の裏にいる敵とかもね、一瞬だったらわかるやつがあるんですよ。それがね、超強力で、その三つのアタッチメントをつけてですね、やってたら、まあ、サブマシンガンなのにアサルトライフルみたいな使い方ができて、ちょっと面白くなっちゃって、最近ずっとそれ使ってたんですけども、まあ、プレステージ2周目入っちゃったので、また、1からですね、何にも、ついてない、サラの状態のベクターで、今また、戦場を走り回ってる感じですね。まあ、日本版が発売されたので、プレステ版、Xbox 版ともに、買われた方いると思いますけれども、ぜひ、ヘタレなおっさんでよろしければですね、一緒に遊んでいただけたらなと思ってます。はい。てなわけで、じゃあそろそろタコラジ第62回を始めたいと思います。
ゲーマーの皆さん、こんにちは。突然ですが、ゲーム番組って少ないですよね。ゲーム番組に飢えていませんか？だらーっと聞けるもの何かないのってあなたに聞いてほしい。おっさんゲーマーの J ちゃんが一人で無意味にまったりゲームについて語ります。新作ゲームからレトロなゲームまで個人の趣味に偏った情報をお届けするゲーマーズポッドキャストはかろうじて不定期配信中。
はい、ではチャートのコーナーに行ってみましょう。グローバルウィークリーチャート、2012年11月17日付の、全世界のゲームソフトの売り上げの合計ランキングですね。まずは第10位ですけれども、161,746本の売り上げでニュースーパーマリオブラザーズ 2 3DS ですね、17週目の発売でトータルで328,632本。おー、すごいですね。300万本超え。はい。で、第9位。175,158本の売り上げ。今週発売ですね。ペーパーマリオ、スティッカースター 3DS。ペーパーマリオシリーズの最新作ですかね。すいません。私あまり詳しくないんですけども、初週でも17万本と。はい。第8位。227,917本の売り上げで、ジャストダンス4、Wii 版ですね。これがもう7週目で、合計102万本いってますね。結構売れてるんですね。なんかそんなにパッとした印象がないんですけれども。はい、そして第7位が、232,641本、今週も売れまして、アサシンクリード3の Xbox 版ですね。3週目で売上合計が 2287,273本ということで、素晴らしいですね。売れてますね。第6位、297,859本で、アニマルクロッシングニューリーフ 3DS ということで、飛び出せ動物の森か。うん、ですね。2週目の売り上げですけども、合計で939,300本。これまだ国内でしか発売してないと思いますので、日本国内の売り上げでもうすぐ100万本っていうことなんでしょうね。で、第5位、383,887本の売り上げで、アサシンクリード3の PS3 版ということですね。アサシンクリード3は PS3 と Xbox 両方合わせると約500万本。行くのかな？あ、450万本ぐらいですね、今のところ。うん。まあ、500は行くでしょうね。はい。そして、トップ3じゃない、トップ4になるのかな？第4位についに入ってきましたね。今週の売り上げ、今週発売で408,599本の売り上げ。Call of Duty Black Ops 2の PC 版ですね。PC 版でももう40万本の売り上げと。すごいですね。そして第3位、頑張ってます。Halo 4ですね。752,500本。752,500本の売り上げで Halo 4。トータルで、2週目にして455,709本。結構売れました。頑張ってますね。この Call of Duty の、迎え撃つ感じとしてはなかなか頑張ったんじゃないかと言いたいところなんですが、上位2本がですね、恐ろしい売り上げですね。今週発売の例の2本というか、まあ、1本なんですけども、第2位が461万 697本の売り上げで、コールオブデューティーブラックオブス2の PS3 版と。すごいですね。初週で461万本。恐ろしい数字ですけども。そして1位が同じコールオブデューティーブラックオブス2の Xbox 360版で、なんと売り上げが621万135本。はあ、初週で620万本ね。いくらまあ。この時点だと日本の売り上げ入ってないので、まあ日本以外ですね。アメリカと、あとはヨーロッパチャートですね。ヨーロッパは、UK、ドイツ、フランス、あとは、まあ各国ですけども。このあたりの売り上げのトータルでもう620万本と。トータルする、両機種トータル、さらに、PC 版までトータルすると、50入って、112万本ぐらい。あ、違う違う、1120万本か。一桁違いましたね。1100万本ですよ。恐ろしい、モンスターソフトですね。一周でこの売り上げですもんね。もうさすがのフランチャイズって感じですけれども、もう文句のつけようがないでしょう。で、実際ですね、今回、まあ私も遊んだ感触ではすごくね、マルチ、まあいろいろバランスが悪いとかいろいろ言われてますけども、まあ毎回言われることなんですけどね、武器のバランスが悪いとかって。まあその辺は多分調整もされるでしょうけども、個人的にはね、好きなマップ多いので、面白いなぁと思いながらやってますんで、毎晩毎晩。皆さんもですね、ちょっと体験してみてはいかがかなという感じです。今週特に注目ソフトとしては国内チャートは何かあるのかな？特になしという感じかな。新しいソフトも特にピンときてるものはない、ない、ない。海外チャート、ヨーロッパも特にまあ、コールオブデューティーは売れてるぐらいで。ああ、そうです。海外チャート。意外なのはそう忘れてました。あのですね、コールオブデューティーのビータ版、PS ビータ版ってのが出てまして、これヨーロッパチャートに入ってますね。ヨーロッパチャートで15位。35,788 本。コールオブデューティーブラックオプス、デクラシファイド。PS ビータ。なんか、評価がすごい散々でですね、ちょっと、コールオブデューティーの恥さらし的な感じで言われておりますが、どうなんでしょうね。なんかね、マルチはいいけど、キャンペーンがダメっていう意見と、もう全体的にダメだっていう意見といろいろありますが、コールオブデューティー、とりあえずまあ、ブラックオプス2の方がですね、ものすごい売り上げというところで、今週のチャートは以上でございました。はい、そして今回の本編に行きたいと思うんですが、今回何のお話をするかというとですね、まあ最近ずっと FPS のお話をしてまして、いろんなお便りをいただいてたんですけども、一本ですね、いただいたお便り、まあコメントの中で、ちょっとですね、私も考えさせられるものがあったので、そちらをご紹介したいかなと思いまして、まあ今回も FPS に関わるところなんですが、ちょっと長いお便りなんですけれども、全文読まさせていただきます。はい、ミカエルさんからいただきましたブログのコメントの方なんですけども、ナベさんご無沙汰です。ミカエルです。久しぶりにレッスンしてみます。はい、ありがとうございます。FPS は戦争をずれさせる陰謀ですけれども、どうなんですかね。銃弾を恐れない、死ぬ前提の兵士を育てて戦争に勝てるとでも思ってるんでしょうか。映画のスターファイターみたいな任天堂合適性のある候補の予備選抜ならともかくと、負傷兵は無傷の兵士3人の手を取ると聞きます、つまりは戦力の低下、要はその無傷の兵士が3人がかりで1人の負傷兵を助けなきゃいけないということですね、ウィーン条約で人道上の都合でハローポイント弾は禁止、銃弾は全てフルメタルジャケットとする的なことをほざいていますが、殺さずに負傷兵量産するための口実に過ぎないと自分は見ています。陰謀論は浅いと思います。それよりも、殺人ゲームは殺人を助長するから禁止すべきだという論ですが、全くの的外れ。個人的には強く反対します。死ね死ねとつぶやきながら FPS に、集中する心理とは何か。プレイヤーの中にすでに殺したい情念が渦巻いているからと推察するほかありません。 その域の人だと代償行為でかろうじて精神の安定を確保していると思う。なぜ殺したいのか、死にそうなほどのストレスを与えられているからですよ。学校か会社か社会か家族か殺意レベルの怨念の出所がどこかわかりませんが、そのストレスを取り除かずに代償行為だけ禁じたらどうなるか、結果は明白かと。ビデオゲームのゲームたる特質は何か、現実ではできない、するには、コストなり能力なり不可能なことを簡単に疑似体験させてくれる機能と自分は解釈しています。過去ゲーム化の本質とは何かはまたの機会に、またゲームの定義もまたの機会にと。 F1 レースしかり、航空機パイロットしかり、格闘家しかり、超オリンピック級スノーボーダーしかり、戦争ゲームも同様です。実際に戦争に行くわけにはいきませんから、人を殺すのなんて論外です。ですが、できないことをするのがゲームです。現実でできないこと、また禁止されていることをする場所がゲームだったはずなのに、現実でできるから禁止なんていう寝言は寝てる時だけにしろとしか言いようがない。フィクションとリアルの区別ができないのはどっちかと。アメリカや日本のゲーマーやゲームに関心がなかった層にまで FPS が流行っているのだとしたら、ゲームとして従来のアクションゲームやシューティングゲームより、よりゲームらしいプリミティブなゲーム的快感、原始的なゲーム的快感がそこにはあって関心を集めているし、プリミティブであるがゆえストレスの発散口としてはより効率よく機能しているのかと。反社会性が怖いのなら、迂闊に人にストレスを与えないことですな。理不尽の因を招いた覚えがその身にあるから、復讐という、ことがもたらされるのが怖いんでしょう。理不尽な反社会が私に降りかかったら、そんなものは交通事故と同義ですよ。隕石心配するのと変わらない。心配してたら社会活動など一切できない。心配するだけ無駄。天の采配の領域と。まだ論として煮詰まっていませんので今はここまでですが、似たモヤモヤをお持ちの方に何かのヒントになればと思い投稿させていただきますということで、はい、ミカエルさんからお便りいただきました。これはですね、私が、ちょっと前にお話ししたテレビ、某テレビでですね、 FPS のことをちょっとなんか人を殺すようなゲームが、リアルなゲームが今簡単にできるんだよみたいなことを紹介されてて、ちょっとね、マイナス方向のバイアスがかかった言い方をしてたのが気になったなーっていうことをですね、ちょろっと言った回があったんですけども、それについてですね、ご意見をいただいた感じですね。まあ、大雑把に言えば、その FPS っていうのは、戦争に関する感覚を鈍らせるみたいなね。そういうのがあるんじゃないかっていうのと、でもそれは、まあ、ミカエさんに言わせればそれはおかしいと。そういうものではないだろうと。そして殺人するゲームは殺人を助長するから禁止すべき、みたいなね。よくありますね。人を殺すようなことを画面の中でやってるから現実でもやるんだろう、みたいなことを言う人がいますけれども。本当にね、ミカエルさんもおっしゃってますけども、そういう人こそ本当にね、現実とゲームの区別ができてないんだなって、本当よくわかんないことをおっしゃるなって思うんですけども。ゲームやってる人はね、ゲームだからやってるんですよ。お話の中にもありました。ゲームじゃないとできないことだからゲームになるんだと思ってるんですね。世の中いろんなゲームありますけども、身近になかなかできないことを本当にゲームの画面の中で体験できるからゲームは面白いんだって、身近に体験できることをわざわざゲームでやろうなんてのは、ないんじゃないかと思ってるんですけどね。もちろん、シミュレーションゲーム、で、現実の世界に近いことを体験するみたいな、セカンドライフみたいなのありましたけども、あれもあくまでも、自分とは別の人格を作って生活をするっていう時点でも完全にゲームなんですよね。現実ではない。実際だから、全くの同じ現実をですよ、ゲームでやったら、これこそ、クソつまらない、いわゆる本当に、クソゲーと。クソゲーってあんま言わないと言ってますけど、それこそクソゲーじゃないかと思うんですが、そういうゲームってありますかね？全くの現実レベルでしかできないことをやるゲーム。スポーツゲームにしたって、あんなスーパープレイはできないね、からみんなやるんであって。 実際のプロサッカー選手が、まあ、そのスポーツゲームをね、例えばサッカーゲームをやったとしても、それはでも、また違うもんだと思うんですよね。自分がそのスーパープレイはできるかもしれないけども。でも、それをゲームの中でやることはまた違う楽しみがあるんだと思うんですよね。うん。だから自分ができないことをゲームの中でやるから楽しいんだって、そこを分かってる人がやってるのになんで周りのゲームをやらない人ね。うん、全然ゲームをやらずにその見た目だけで判断する人は、なんでそんなにも簡単なことが分からないのかっていうのは本当分からない、難しくて分からないんですけれども、実際どういう感覚なのかね。ちょっと実際話聞いてみたいぐらいですけども、皆さんの周りにも多分ですね、ゲーム全くやらないっていう方結構いると思うんです。うん。でそういう人ほど、やっぱり人がやってるゲームを見て、まあ、例えばその、さっきも言ったコールオブデューティーみたいなのを見てですね、銃を構えて人をバンバン撃って、そういう撃つと目の前で人が死んでですよ、血を流して死んでいくみたいなのを見て、うわ、なんだ残酷って思うと思います。もちろんその残酷だって思う感覚は別に間違ってないと思うんですよ。やっぱりそれはもう残酷なことをしてるわけですから。ただそれはあくまで、プレイヤー側もゲームだっていう認識の中でやってることなので、残酷なゲームだっていうことを理解してやっていれば別に問題ないことだと思うんですよね。うん。逆に、本当にさっきのお便りにも書いてありましたけれども、ある種ストレス発散の場でもあるんですよね、ゲームってのはね、やっぱりね。普段できないことをやることで、気持ちがスッキリする。うん。それは、スポーツゲームだとかパズルゲームみたいなもの、簡単ないわゆる、そんなに、世間一般的に見て反社会的なイメージがないようないわゆる健全な感じのゲームであっても、ゾンビを殺すもしくは、戦争をするようないろんなそういうゲームにおいても同じだと思うんですよね、うん、この辺はですねいろいろ考え方があって難しいことだと思うんですけれども個人的には、うん、ゲームはゲーム、現実は現実っていうのが分かってない人とはゲームを楽しめないんじゃないかって思ってるんですよ。やっぱりその、なんだろうな、ゲームの世界だからこそできることっていうのはすごくいっぱいあって、現実の世界ではできないことっていうのがものすごくいっぱいあるわけですよ。いろんな制約があってね。うん。でもそれを短時間に気軽に楽しめて、なんだ、自分のその気持ちを満足させられるっていうメディアはですね、ゲームっていうのはすごくその点では優れてるんじゃないかと思うんですね。うん、ゲームの形式にもいろいろよりますけれども、まあ、今回は特にその FPS、ファーストパーソンシュート、いわゆる戦争もののゲームっていう部分に、まあ、的を絞って話しますが、実際にその FPS をやっている人が戦場に出て銃を構えたくなるのかっていうと、多分そういう人もいるとは思うんですが、でも実際に戦場に出たいって思う人はいないと思うんですね。たまに、モデルガンとかで、猫やね、鳥やなんかを撃ってとかっていう事件が起こりますけれども、動物虐待みたいな。で、そのたんびにゲームがやり玉に上げられて、こういうゲームがあるから、こうなるみたいな。うん。それはね、わからなくもないです。実際に銃を構えてて、まあ、実際戦争ゲームやってる人で、サバイバルゲームとか好きな人ね、実際に銃構えて自分で走り回って、BB 弾みたいで撃つみたいなのが好きな人もいっぱいいるでしょうし、でもね、そういう人ほどちゃんと、やっぱりゲームのルールを守って遊ぶっていうことを知ってると思うので、そんなに問題ないと思ってるんですよ。うん。ただね、一つだけ、私気になってることがあって、今この状況でゲームに初めて触れる、お子様たち、うん、それこそ小学校低学年ぐらいの、まだ、こういう言い方したらあれですけども、脳が成熟してない子供たちが、今の、この戦争ゲームなり、なんなりを、いきなり遊ぶと、やっぱり若干なりなんかこう影響が出てくるんじゃないかなとは思ってるんですよ。というのはね、私はもう39ですけども、私がゲームを始めたのは、まあ、いつかもうあんま覚えてないですけども、だいたい小学校の2、3年生ぐらいの時にファミコンが出てきたんですね。 で、ファミコンって今から見るとすごく、グラフィックのレベルも低いし、ゲーム性もすごい単純なものが多いんですよね。うん、単純にこう敵を倒すみたいなものとか、まあ、それこそマリオみたいにジャンプしてみたいなのとか、うん、簡単なものが多いですよね。だからその小学生ぐらいの脳のレベルと、さほどゲーム内の知的レベルが変わらなかったと思ってるんですよ。で、それが中学校に上がり、スーパーファミコンが出て、で、高校、大学ぐらいの時か。大学ぐらいの時に、サターン、プレステの世代が来て。だんだんそうですね。二十歳ぐらいになる頃に、ちょうどその 3D ポリゴンだの、あとはゲームの容量が増えて、グラフィックのレベルが上がって、ムービーが増えてとかって、だんだん複雑なゲームが増えてきたんですよ。だね、ゲームの進化と一緒に、自分も成長してきた世代だと思うんですね。今のだいたい30半ばぐらいから40半ばぐらいまでの人って、うん、自分が子供の時はいわゆる簡単なというかグラフィックレベルがまだそれほどでもない単純作業が多いゲームで、だんだん大人になるにつれて複雑なものが増えていってきたっていう世代だと思うんですね。あくまでコンシューマーゲームに限って言いますけども、そういう状況だとやっぱりゲームはゲームっていうのがちゃんと理解しやすいと思うんですよ。なんでなのかって言ったら、今まで十何年かけてそれをやってきてますから。十何年かけて、自分のそのなんだろう、成長に合わせて、ゲームが成長してきてますから、十何年間の間に徐々に徐々に慣らされていって、今の FPS なりっていうのがあるので、ゲームはゲームだっていうのは結構わかってると思うんですね。もう、体に染み付いてると思うんですよ。私なんかももうゲームをやってたから何年 ?30 年ぐらいですよ。30年間かけて今ここまでのゲームが来てるので、これを今更ね、現実と混同するなんてことはまずありえないんですけども、ほんと心配なのが今の小学生だとか中学生ぐらいの方で、いきなりこの世界のね、グラフィックのレベルの高い、結構現実に近い没頭の仕方をできるようなゲームを遊ぶっていうところが、ちょっと怖いなって思うんですね。で、このタコラジを聞いてくださってる中の、リスナーさんの中でも、まあ、結構低年齢の方もいらっしゃるってことが最近分かりましたので、いろいろ。中学生ぐらいの方もいるし、高校生ぐらいの方もいて、まあね、その辺の方が、いわゆる18歳未満以下禁止のゲームってありますね。コールオブデューティなんかもそうなのかな、もしかしたら。そうですね。メーチャー指定なんで、あ、これ海外版ですけども、17歳以上になって、多分日本だとあれかな、18禁になっちゃうのかな?ですね。だから18歳以下の方は親の監修のもとみたいな感じになってますんで、そういう方がちゃんとした環境で遊んでいてくれることを願うなっていう感じなんですよ。ちゃんとした環境っていうのは私の考えで言うと、親御さんがまずゲームを分かってる人。うん。例えば僕ぐらいの世代の方で、今までずっとゲームを遊んできて、ゲームと現実をちゃんと切り離して、ゲームの中はゲームの中、現実の世界は現実の世界で、現実の世界の礼儀とかね、そういうのちゃんとお父さんお母さんが教えてくれてた上で、ゲームの中はゲームの中だよっていうのを分かって遊んでる、まあ、中学生、高校生ぐらいの方だったら、そんなに心配はないんじゃないかと思うんですけど、親御さんがね、ゲーム基本的にわからない。あとはゲームなんてガキのするものだみたいな、いわゆる前時代的な人、昔の昭和のお父さんみたいな方、今いるかどうかわかんないですけど、そういう人もまあたまにいますんでね、全くゲームやらない方っていうのね、そういう方のもとで、お子さんが、まあ何らかの方法でその18禁のゲームですね、戦争ゲームなり、人を殺すようなゲームを手に入れて、そこに没頭してしまってですよ。っていうのはちょっと怖いかなっていう気はするんですよ。やっぱりその世界とゲームとの関係とかね、日常生活とかをちゃんと教えてくれる人がいた上でゲームって成り立つと思うんですよ。現実があってこそのゲームだと思うんで、だからね、その辺のところをちゃんと分かって遊んでくれてればいいなっていうのをすごく感じるんですね。私もまあこの年でまだ子供いませんけども、子供、まあできたら一緒にゲームを遊びたいと思ってるんですよ、実際。実際その、コールオブデューティなんかもね、子供とやってみたいなとは思ってるんです。ただそこにあたってやっぱりちゃんとね、いろいろ教えなきゃいけないことはあるなと、まず先にね。うん。 その辺のところをしっかりやられてるお父さんお母さんなんかは偉いなっていうか、もう素晴らしいなっていうね、ちょっと学ばなきゃいけないなっていう気もするんですけども、やっぱり子供はその単純な刺激のものに飛びつきやすいので、それは全然いいんですけど、そのなんていうんですかね、陰にあるちゃんとしたルールみたいなのを自然な形でね、学んでいけてくれてれば嬉しいなと、まあちょっとあの、親父の説教みたいになっちゃいましたけども、うん、そんな風に思ってます。だからやっぱその、現実とゲームっていうのが、私はすごく大事だと思ってるので、最近よくある、ゲームの世界に入り込むようなものがありますけれども、その、アニメとかでもあんのかな？私はあんま詳しくないんで、その辺もちょっと勉強しとかないとなと思うんですけど、ゲームの世界にね、完全に入り込めるようなシステムっていうのは基本的にあんまりね、私は面白くないんじゃないかと思ってるんですよ。あくまで現実あってこそのゲーム。で、ゲームの中に完全に入っちゃったら、それが普通になっちゃうわけで、そこに刺激はないんじゃないかなと思ってるんですね。何事もやっぱりそのメリハリが必要なので、普通の現実があって、ものすごく面白い非現実があるっていうんであれば、ゲームとして成り立つとは思うんですけども、ゲームの中に完全に入り込むようなものっていうのは、もうそれがイコール現実になってしまうと、それは果たしてゲームなのかなっていう気がしなくもありませんと。うん。ちょっとね、ややこしい話で、しかもなんか真面目に喋っちゃったんで、あまり聞いてる方は面白くないかもしれませんが、この辺のところですね、いろいろ多分皆さん考えることはあると思うんですね。特に私ぐらいの世代の方、あとはお子さん持ってる方ですね、その辺の方のご意見も聞きたいなと思います。あと実際、今言われた側のね、その若い世代のゲーマーさんたちは、実際その18禁のゲーム、を例えばやってる方がいれば、どういう環境でやってて私はどう思ってるみたいなね、そんなうるさいこと言うのはゲームじゃないかって思うかもしれないし、うちはその親がちゃんと教えてくれているのでやってますみたいな方もいるでしょうし、その辺のねご意見もねいただけたらね結構いいかなーなんて思ってるんですが、どうでしょうか。ちょっとね、いまいちまとまりがなく、あとミカエルさんからいただいたお便りを完全に消化してるとも言い難いのですけれども、私なりの、ゲームに対する考え方っていうところで、ちょっと今回のところはこの辺で終わりにしようと思いますが、皆さんからのですね、その、ゲームに、への付き合い方っていうんですかね、その辺の考えみたいなものをいただけたら非常に嬉しいと思います。はい。お便りは、タコラジのブログの方でもですね、コメント欄もしくは、メールフォームの方にお待ちしておりますので、お気軽に、送っていただければと思います。
ポッドキャストタコラジをお聞きの皆さん、こんにちは、こんばんは。僕と嫁さんと息子とゲームとというポッドキャストでパーソナリティをしている陽介と申します。僕たちの番組は私陽介とテレビが好きな嫁さん厚子さんと二人で子育てとゲームなる日常風景について記録も兼ねてぼんやりと語ったりしています。ゲームファンで子育てをしている方は共感していただけることも多いかもしれません。興味のある方はカタカナで僕嫁むすで検索よろしくお願いします。
はい、ってなわけでですね、タコラジ62回になりました、お送りしましたけども、ちょっとねやたら真面目くさい話であまり面白くなかったかもしれませんが、やっぱねちょっと大事なところでもあるので、たまには真面目に話してみましたけど、はい、ですね、ではちょっと告知をしましょう、気を取り直して、もうですね、今日は今収録11月25日なんですけども、あと1ヶ月もするとですね、ジングルベルがもう過ぎ去りまして、お餅買わなきゃとかですね、お年玉子供にせびられるななんていうことを心配する大人の方もいっぱいいると思うんですが、年末がやってまいりますので、今年も、タコラジ的に、今年ね、面白かったゲームのお便りを募集したいと思っております。今年、去年はですね、 その年に発売されたゲームっていうくくりやったんですけども、それだとなかなかね、出しづらいというのもありましたんで、今回は今年遊んだゲームにしましょうか。今年1月1日から、その投稿時までの間に遊んで面白かったと思うゲームに対して、お便りをいただければいいかなと思います。まあね、特にその投稿の形式は決めてませんので、単純にこのゲーム面白かった、こういうところが良かったですみたいなね、うん、この辺がおすすめなのでぜひやってみてくださいみたいな感じのお便りをいただけたらなと思っております。で、投稿をしていただいた方の中から、1名様かな、ちょっと予算の都合もありますので1名様に、粗品をプレゼントしようかなと思います。粗品はおそらくプレイステーションネットワークのカードか、あとは Xbox のマイクロソフトポイントのどちらかにしようかな。うん、そのぐらいがいいかなと思ってます。まあ、ゲームソフトでもいいんですけど、ちょっといろいろね、私も物入りなもので今年、年末。で、お便りの締め切りはですね、いつにしましょうかね。12月の、何日にしようかな。12月のカレンダーを見ないとさっぱりわかりませんけども、今年もね、いろんなね、ゲームが発売されまして、まあ、なんだかんだ去年はですね、2012年はあんまり対策出ないね、なんて言ってた割には今年もポンポンポンポン出まして、私もまだ遊んでないゲームがいっぱいあるぐらいなんですが、さて、お便りの締め切りをですね、じゃあ、12月の20日までにしましょうか。12月20日。12月20日はですね、木曜日です。ちょっと中途半端ですが、まあ、なんで12月20日は、まあ、こちらのちょっと収録の都合もございますのでね、12月20日までにいただけたお便りを、まあ、あのブログのコメント欄もしくは、メールフォームの方で送っていただけたら嬉しいかなと思います。私もね、今年のベストゲーム結構いくつか出てきてまして、ただ今年は意外にですね、パッケージのゲームよりもダウンロード系のゲームの方にいいなと思うゲームが多かった気がします。はい、なので来年以降もちょっとダウンロード系のゲームにはね、目を配っていきたいかなという感じでございますが、そんな感じでまとまりのないタコラジ第62回でございましたけれども、また次回もよろしくお願いします。はい、お便りは、先ほどのゲームについてですね、その FPS ゲームだとかいろいろ18禁のゲームに対する考え方のお話と、あと年末なので今年のベストゲームのあたりを送っていただけたら嬉しいかなと思います。ベストゲームの方は12月の20日ぐらいまで受け付けておりますのでお願いしますということで、最後まで聞いていただいてありがとうございました。